今週も始まりました桂米二の落語話の時間です。アシスタントの小原和代です。今週もよろしくお願いいたします。さあ今日は3月20日木曜日、春分の日、祝日ですね。皆さんはどこかお出かけになったのでしょうか。さあそれではレギュラー紹介いきましょう。パーソナリティは桂米二さんです。
はい、桂米二です、はい、今日はどこへも行かずにここだけです。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、続きまして、
はい、スーパーサブの二条です。もう花粉にやられて、鼻がつるつるになっております。
大変そうですけれどもね。
声をおかしくしてるというのは珍しいね。昨日はそんなことなかったでしょ。
そうですね、
落語会ではね。
やっぱり本番になると、うん、ちゃんとした声に なってないですね、これ。
ほんまや、ここも本番ですよねえ、
うん、もうちょっと緊張したら鼻声もなるのかもしれない。
でも今年は本当に花粉の量が多いみたいですからね。
ああ、そうですか。なんか3年ぶりぐらいにこれぐらいきついですね。
なんか予報が出るでしょ、今年は多いとか少ないとか。私ら、まあ、申し訳ないんですけども花粉症じゃないんでね、今のところ、うん、いつ変貌するか分かりませんけども、はい、うん、ですからあんまり気にしてないんですね。天気予報でも花粉は今日多いとか、はい、少ないとか言うて、うん、洗濯物に、花粉がつくから外に干すのは気をつけてくださいって、ね、ほっといてくれ言うてるぐらいですから
話ですからね、
うん、僕もね、なり出したのは本当に4年ぐらい前ですんで、あんまりそういうの無頓着なんですよね。
そうだったんだ。
防御策を何も取らずにずっと、うん、してるんで、やっぱりマスクとかした方がいいですかね。
やっぱり長いことそれに付き合ってる人はもうね、うん、長年の習慣っていうか、うん、ああこうなったらこうなるなっていうの分かるんで、
ね、原因の草とかも分かりますしね、
対処の仕方もあるんでしょうね、はい、まだ初心者ということ。
そうですね、花粉症初心者ですんで、もう全く無防備な状態で
じゃあなんか、
やっぱりしゃべる商売はちょっとそういうことにも気を取らんと、お客様に不快感を与えるとね、はい、いけないので、今日はしゃべらないように
仕事にならないじゃないですか。
どんな仕事ですか
では3人で今週もお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。この番組は祇園石田の協力でお送りします。さて今夜ですが、まあ、ここ最近の出来事ということでね、
はい、
米二さん、二条さん、
はいはい、
最近ありましたことをね、いろいろお話しいただこうかなと。
今日本当はね、うん、石田の大将久しぶりにゲストに来てもらう予定だったんですが、
ね、予定だったんですけれどもね、
さっき言いました、あかん行けへんわ言って言ってきはったんで、
急な予約ということでね。
あ、なんかそのね、やっぱりお仕事のこともありますんで、どうやらマッサージに行くらしいですよ。ほんまかいな
お仕事ですよ、はい、ね、お忙しくされてますので、
それで、石田の大将になんか話聞こうと思ってたのを急遽変更いたしました
変更してね、
はい、
はい、でもほらここ最近、
まあちょっとね、
お二人はどういうことをされてたのかっていうのも ね、皆さん聞かれたいんじゃないかなと思いますので、
この間、うん、南座へね、
はいはい、
二条と二人で仲良く、
いやーデートですか。
これはなかなか珍しい、
考えたら珍しいね
形ですね。
あ、そうなんですか。あまり出かけないですか、二人で。そういう、あ、お仕事は二人で行くけれども、
そういう
ね、
芝居見に行ったりとか、
それは今まであんまりなかったですね、
うんうん、緊張しました
今の隣同士って、まあ、1秒の間が物語ってるんでしょうかね。
いや、私は緊張はせえへんけど、
そうはしませんけど、
二条はどうやったんだ、知らん
で、うん、不思議な感じですね。
不思議な感覚がありましたか、なんかね、手繋ごうかどうしようかなみたいな、なんで
やねん恐ろす手伸ばして、なんでやねん相手の様子を見て、たまにね、米朝事務所から南の件はくれるんですよ、前にもありまして、
いいですね、
うん、まあまあ番組なんかで喋ってほしいということもあるらしいんですけどもね、
はい、
はい、南座は今月は玉三郎さんの
公演、神々で全部大丈夫ですか皆さん、
玉三郎さんの公演
でございます、ね、玉三郎さん、
はい、そのねチラシを今開こうもて必死になってるわけよ、その、
うん、
開いときだ
ね、さっき開いときゃよかったんやけど、
現在、
はい、今もやって
ます、今もやっております、
はい、 公演されてるんですよね、
中国の婚劇というのと、うん、はい、一緒にやってはる
ですから、うん、玉田三郎さん以外は全部中国人の役者さんなんですよ、
うん、そうなんですか。
で、婚劇というのは私は知らなくて、うん、狂劇は見たことあるんですよ、はい、孫悟空とかね、うん、立ち回りの激しいやつでね、うんうん、もうシャシャシャシャシャ言うてもやるやつね、
わかります、はい、
それは見たことあるんですけど、婚劇というのも、あるらしき買ったんやけども知らなくてですね、うん、それを南座でやる、それも玉三郎さんがやるというんで、はい、どんなもんかいなというんで、はい、表のね、看板、うん、南座の看板見ながら、はい、しみじみ言ってたやん、うん、今日はこれ日本語なのか中国語なのかどっちなんや、はい、
まあ確かにね、うん、はい、未知な世界ですけどね、
入ってみて、分かったんですけども、全部中国語やったんですよ、
はい、これがね、
ですから、うん、字幕が出ます。
あ、うん、出るんですか、
ちゃんと、はいはい、横にね、
舞台の両サイドに縦にね、
はいはい、
出るんですよ。
あ、そうなんですか。
で、
うん、
最初がボタン亭
という、ボタン亭という、
はい、これはちょっとなんか悲しい恋物語で、
そうですね、
それもその夢の中で会った人に恋煩いをするというような話で、
ロマンティックな。
これ見ながら二条くん何か想像しましたか。
はいはい、これも肝つぶしじゃなあという、
肝つぶしとストクインとミックスしたような話、
ね、はい、そうですね、
落語にもそういう話があるんですね、
あのね、お嬢さんが恋煩い、ですからストクインは若旦那とお嬢さんの恋煩いですから、そういうとこもあって、で肝つぶしという話は、まあ、言ったら長屋の人、普通の男が見た夢で、そのお嬢さんに恋煩いするという話、
夢の中で、ね、肝つぶしの方
だから、その夢で渡した境に実際にいてるかどうかわからないという、うんうんうん、攻撃でもそうやったのかね、
おそらく夢の中だけ
なんでしょうか ね、 ね、けどそこらがもう一つ見てて、よく分からなかったんやけども、はい、本当にどっかにいるん違うかというような、そういう雰囲気もあったんでね、で落語の中ではそういう時には、うん、年月の揃った女の生き肝を飲ましたら治るという、まあ、医者にそう言われる
んです、ね、夢の中で恋煩いをした病気は、その、うん、生き肝を飲ますと治るという、う
ん、年月を揃ったというのは、例えば辰なら辰の年、辰の月、辰の日、辰の刻に生まれたという、うん、つまり辰の年の、うん、でずっと揃ってるという、タツで揃ってるという、
フィーバーした人ですね、
フィーバー、
いやいや、なんとなくあの7777みたいなもんじゃないですか、
タツタツタツタツタツ、
なんかそのまあそういう言いなこと
言うそこへフィーバーを例えると話がしにくい、
ややこしくなる、
ほら言うこと忘れたから
で
それを、うん、飲ます、生き肝を飲ませ、はい、つまりその人を殺してその肝を取って飲ませば治るというようなとこ、
怖いお話ですね、
話なんですよね、うん、でその話を聞いた男が、これ落語の話ですよ、肝づる話なんですが、はい、自分の妹が実はそうやと、うん、自分の妹を殺そうとする、そこまでの詐欺になるんですけどね、そういう話なんで、はい、どっかでボタン邸の派の攻撃の中でも年月揃った生き雲は出てきひんかいなと思って期待してたんやけど、それは出てこなかった、
出てこなかった
と、そうですね、なかなかリアルな表現なんかも ありましてね、もうここまでなんかその、うん、ね、もっと綺麗にさらっと恋を流すんかなと思ったら、結構
リアルな感じに、
で結局そのまま死んでしまうという、それで終わる話でしたから、うん、ちょっと家にこもって ね、
そうですね、
かわいそうやなと思いながら、はい、どうにもならないというような悲恋物語なんですが、ところがね、そういうなんストーリーとかそんなんじゃなくて、動きを見てるとものすごく綺麗なんです、指の先まで ね、
そうですか、
玉三郎さんはそこのお嬢さんの役で恋煩いになるね、うん、それも一人でやってんじゃなくて、中国の役者さんといつの間にやら変わってるというような感じで、全部やってあるわけではなかったんですけどね、はい、その、なんか次女の役に付き人みたいにしてる女の人の、はい、その人が、まあ、中国人の女性なんですけども、うん、この人の動き見て、このね、上半身がぶれてない、つまり歩いたら多少人間ギクシャクするでしょ
う、上下に ね、まあ、ね、
それがね、
う
ん、歩いてんねんけども、さーっと顔が流れるように、
そうですね、足だけシュシュシュッと動いて、
そこのとこ気がついた、
はい、うん、この人ですよね、
この人ってでもね、すごい分かりにくい表現ですけれどもね、
うん、は
い、
指先までこうなんかずっと舞踊劇みたいな感じ、
そうですね、
その動きが綺麗やなと思って、
へー、
うん、
やっぱり動きがね、なんなんでしょうね、セリフがどうとかいうよりかはもうその動きをずっと見て、なんかで、
セリフは中国の中でもなんとかというちょっと地方の言葉らしいんで、ひょっとしたら中国でも字幕がないと
分からない
かなとかもしれんね、いや、これは私の推測ですけども、
でもそうですよね、中国にもね、いろいろと言葉ありますからね、はいはい、種類が
広東語とか北京語とかあるから、はい、それで、流れるようなその音楽的なセリフ歌うようなね、ですから玉三郎さんも違和感なく我々から見てね、完全に向こうに溶け込んである感じでやってやったやと、
でも難しいでしょうね、
玉三郎さんという人は、歌舞伎だけじゃなくいろんなこともしてあるし、玉三郎さんの思い出といったらね、私あれはいつ頃やったかな、まだ話がなる前に、ほんのしばらく、鉄工所で働いてたこともあるんですよ、魚屋以外にもね、
いろんなことされてます ね、
その2つしか知らない、はい、魚屋と、スーパーの魚屋とその鉄工所しか知らないんだけども、はい、そこ行ってた時に南座の仕事があったの、鉄工所で、なんで言ったら、けれんの芝居、市川猿之助さんの芝居で、本水しようというのがあるんだよね、つまり水槽をこしらえといて、そこへバーンと飛び込んで、水、
すごいな、
そういう芝居があるんですよ、はい、猿之助さんの芝居は立ち回りとか派手でね、宙乗りも有名ですけども、本水しようというのをで、その水槽の枠を作るという仕事です、鉄骨でね、それで南座へ持って行って、私は作らへん、その運んだり手伝いするだけなんやけど、はい、あとそのね、鉄骨の人が溶接したり、ね、そのなんやボルトで締め上げたりして、そういうのをお手伝いをしてたんですけども、その時に、南座の楽屋口のとこから一人の背の高いシュッとした男の人が入ってあって、
はいはい、
他で見た人や、私高校生卒業したぐらいで ねあ、この人が玉三郎さんやと、その自分まだ僕歌舞伎は見てなかったと思うんだよね、けども、あ、この間テレビで見た女方の坂東玉三郎というのはこの人やと思って、まだねその自分23か C やったと思います、玉三郎さん
のその方がね、
はい、綺麗でね、男やけど、そのもちろん女方やけども普段は、スーツ着てはるわけですからね、シューッとしてはって、エレベーター待ってはったんで、それをよくね、じーっと見てた、それが最初です、
最初の出会いで、
はい、
へ
ー、それ以降別に出会いはないんですけども実際に会ったことはないんですけどもね、そんな思い出があります、
あがあったんですね、
その後いろいろ見せてもらって、玉三郎さんの芸談なんかその自分なんかで読んだんですけども、あの方結構背が高いんですよ、173か、
4か、
まあ細かい数字は忘れましたけども、つまり女方としては背が高いんですよ、だから相手役の男の立ち役の人の方がたまに低い場合があるんだよね、身長だけ言うと、ですからその女方で女性を演じてるときはずっと腰を落として背を低くして演じてはるというの
も、それでも綺麗に、ね、伸びてるように見えるという、
そうですね、まあ、それも日々の、ね、訓練というかね、
すごい
もんやなと、練習の成果が、ね、現れたと思うんですけど、ね、
まあ、それでよく自分は今の二代目さんね、その自分は片岡孝雄さん、高玉コンビ言うてね、高尾玉三郎のコンビで、あの人もっと背が高いんで、パッとこの絵面がいいわけですよね、いいコンビでしたね、この頃あんまり一緒にやったらへんのかな、歌舞伎の話あんまりついてこれないですね、
一緒にご覧になられたんですよ ね、
もうこの間の
ね、初めてだったんですか歌舞伎は、いやいやではないですよね、
ないんですけど、まあ、やっぱり
この間のは歌舞伎ではない
ね、ないんで、はい、まあ、数が僕もね、見てる数が少ないですんで、なかなか
ね、この芝居の話と例えばね、勧進帳やとかね、何やかんや言うたって、あ、どんなもんですかみたいなもんでしょ。
でも私も同じですかね。
蝶はあのあれ生はないですが、お借りしたビデオで、
はい、でもあの南座に飾ってあるポスターとか見ましても、うん、本当に綺麗ですよね。
綺麗です ね、
うん、見ててうっとりしてしまう。
で、その初めて攻撃見るからどこで玉三郎さんが出てきはるか分からへんねんね、分からへんかったやろ、
そうですね。
で最初この多分このお嬢さんの役やろうと思ったけども、違うようにも思うし、というて中国のああいうちょっと違う化粧をしたら顔変わるんかなと思いながら、玉三郎さんかな違うかなと思いながら見てて、で次の場面でパッと変わったんです。同じ人なんですけど、
その
役者さんだけが変わって、お嬢さんの役なんですけども、もうすぐ分かりましたね。あ、変わった今。
それは
これは玉三郎さんの顔やという、普段見慣れてる。
でも同じ役
なんですよね。同じ役なんやけども、それを3人ぐらいの役者さんで変わった、
変わってるんですか。
それが分かってなんだろう、あれ顔変わったなと思うだけになってしまう、
ね、どれぐらいのお時間なんですか。
全部で3時間弱やったかな、あともう一つ大きいという踊りがありましてですね、
じゃあすごく優雅なお時間を過ごされたんですね。
あんまり派手さはないんですけども、
いい表現ですね。うっとりという表現ですね。
うっとりするような感じでしょうね。
奥様方がうっとりしてはりましたね、
はい、
素敵なデートになったんですね。師匠と弟子の、
行ったら後ろからポンポンって叩く人があって、誰か思ったら、あの後輩の小五郎君がね、
もう見に来られてたんですか。はいはいはい、やっぱり落語家さんはそういうものを見る機会が多いでしょうね。
それも
あの
事務所から兼もろてね、
でそういうのも勉強しながら、いろいろ自分たちの、落語にも。
でその後ちょっとまあお茶でも飲んで、今の芝居について喋ろうかと思ったら、いや次映画の試写会の件もろてますんで、
いや忙しい、
次の試写会の件
まあね、全部いろんなの宝庫ですからね、情報のね、
みんなね大体招待券で行ってるわけですけど、
いいじゃないですか。そういうの有効にね活用していただきまして、またそんなチケットがありましたらぜひね、ラジオカフェまで送っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあそれではお時間が来ましたので、ここでインフォメーションいきましょうか。
はい、インフォメーションですね、来週の回、
来週、
3月25日火曜日、
はい、
午後7時から、桂、ごめんなさい、これは大阪の回です。京都の回読んでて、3月27日の木曜日、桂米次臨時停車の回、やっぱり午後7時からです。京都府立文化芸術会館3階の和室です。私がちょっとラクダをね、やらせてもらうんで、まだ1回だけしかやってないんですけど、その前の今ちょっと言いかけた25日の大阪の会と、ラクダを続けて大阪と京都でやろう、
ね、されるんですね。
上田落語の大ネタ中の大ネタでございます、どこまで、先輩方の、素晴らしい芸に迫れるかどうかという、いつも瀬戸際の芸してます。
瀬戸際どんな瀬戸際なんですか。貴重ですね。
まだ私としては1回だけしかやってませんから、
そんなにねされてないってことですので ね、
貴重ですね。あとは、新吉君とジャック・ゴール君が出てくれます、お問い合わせは 06-6365-8281 6365-8281 米朝事務所まで、当日のみの1800円です。前売り券の扱いはありませんので、当日、会場へ直接お越しください。
お待ちしています。
そして、二条の勉強会でございます、4月29日第3回上場の会、会場が鶴橋すずめのお宿さんです。開演が、16時午後4時でございます。前売り、予約が1300円、当日1500円でございます、ゲストに歌之助兄さん出ていただきまして、私は、はてなの茶碗に挑戦をいたします。
チリとテチンでも話題になっている はてなの茶碗ですね。
お問い合わせは、
お問い合わせ忘れておりました、電話番号 075-211-7584 ですね、チケット2畳自宅まで、
ふるって、お電話ください。
自宅やったら別にチケット2両って言わない
いいんですよ、その、切り替えが、大事ですよね。皆さんお待ちしております。さあそれではミュージックブレイク、ここで1曲お届けしましょう。
今週と来週はボブ・ディランにしようと思って、 ボブディダン、ボブディディディラン、
大丈夫ですか、もう今日
まだね、ごめんなさい、お酒ちょっと残ってるんでね、ごめんなさいね、まあ、
今日はね、午前中の収録ですから、はいはい、
あのボブディダン、
また言われボブディランですね、
ボブディランとちゃう、ディランね、
はいはい、
言うたら、二条くんはグループですかって言ってました、
そうです、僕あんまり洋楽に、ね、
一人ですか、グループですか、はい、何人ですかってね、
フォークの神様と言われた人ですよね、はい、これはごく初期の曲でして、皆さんよくご存知のを今日はおかけいたしましょう、はい、ブローインザウィンド、風に吹かれてです。
はい、続きまして2条のコーナー、上場レポでございます。私の推薦の一品場所などを3分間でご紹介しようというコーナーでございます。
はい、はい、その鼻声のままいきますか。
はい、今日はちょっとね、はい、セクシーボイスで行かせていただきますが、
はいはい、ではスタートしますよ。
はい、お願いします。
スタート。
はい、今回ご紹介しますのは滋賀県でございますけども、滋賀県の滋賀県立近代美術館でございますね。JR 瀬田駅からバスで芸術ゾーンというところに向かっていただきますと、
あっちの方にあるのが国道に近い方やね。
そうですね、非常にいい森が、
木々
が
ね、 ね、
いいとこでございまして、はい、芝生なんかがね、ありまして、
自然あふれる、
またこれからの季節ね、はい、お散歩がてら行かれたらどうかと思うわけでございますけど、私行ってきましたのはウィリアム・メレル・ボーリズ展ということでございましてね、これ、3月30日までやってるんですけども、はい、建築家さんでございましてね、うん、皆さんご存知の建物がね、意外と要素あるんでございます。大丸新大阪心斎橋店の設計をされた方ですね、
はい、
京都ですと四条大橋西側のね、うん、東華菜館という ね、
ありますね、
中華料理屋さんでございます、はい、あそこもデザインをされたところ
ですし、素敵な建物ですよね。
他にはね、うん、神戸女学院でございますとかね、うん、関西大関西学院ですね、うん、
関西学院
とか、
うん、いろいろそのされてる方でして、この方、はい、1905年に日本の滋賀県の八幡に来はりましてね、
うん
う
ん、
もうずっと八幡を中心に活動してはったんですけども、
滋賀県に八幡ってある？
八幡市ですか？
大宮八幡のこと？
あ、これ大宮八幡？
うんうん、
八幡市、八幡駅ってですね、あ、大宮八幡ですわ、すいません、
大宮八幡、今の
滋賀県、そうです、現在の
大宮八幡をなんか、合併してなんとかいう市に変わったんちゅうことかな、
東近江市です
か、はいはい、なんかそん な、
な、 んかなんかちょっとわからないですけど、まあ続けましょうね、はい、すいません、勉強不足ですが、もともと宣教師というかね、で来られまして、先生もしてはったんですけど、あまりにこのね、みんなに情熱的にキリスト教を教えるんで、
うん、
先生はもうやめなさい言ってやめさせられるんですね。
で、
その後建築に携わるわけですけども、
うん、
この方帰化されましてね、日本第二次世界大戦中も日本にとどまって、うん、帰化された、
あ、もう1本切ってるわ、
切ってるんですか、なんでしょうね、うん、ちょっと急いでいきましょう、
はい、
で、なんじゃ今の1分取れてものすごい喋ることを忘れてしまいました。えらいことになってきた、どこまで喋りましたっけ、
聞かされて、
あ、そうそうそう、はい、聞かされてね、でメンソレータムのね、
はい、
日本へ広めた人としても有名でございます、
はいはいはいはい、
メンソレータムからなんかサポートなんかもあったそうでして、
この
ね本当に多いんですよ、いろいろと。京都にもね寺、五光町二条下がったところのキリスト 教会とかですね、ダメじゃん、
フォローのしようがあれへん、
ね、丸太町、丸太町からすも上がった、
はい、
大丸ビラとかね、
はい、
うん、
じゃあいろんなところの建物に ね、 携わってらっしゃるんですね。
見たらね一目で、あ、こらいいなって思えるような建築ばっかりなんですね、
うん、どんな風に、
どこの人だいたい、
アメリカです、アメリカ、
言うた、それ
アメリカ言うてないですか、
アメリカの方で、
うん、
はい、ということですね、
東華菜館というところは、うん、ついこの間行ったんですよ、1月にね、
はい、
久しぶりで入りましたが、
う
ん、エレベーターが昔の檻のままのようなね、あれでね、久しぶり、あ、 懐かしいなと思いながら、
懐かしさを感じる
建物ですよね。東海岸ですけどね、あの、うん、周りの側のオブジェ、うんうん、あれがねよく見るとねいろんな食材やったりするんです。
へえ、知らなかった。
山の幸海の幸がある。そういうところもねこう見ますと面白いですよ、うん、あのそういうなんか細かいこともいろいろ説明して、
あんまりそう見たことないわな。
そうですね、うんうん、ただ趣のある建物ばっかりですんで ね、あの大阪の心斎橋の大丸なんかでも、うん、非常に趣のある。
そういうことを3分以内に言ってほしかった ね。
すいません。
これは美術館の中ではお写真が飾られてて建物の それの解説があるんですか。
生い立ちでありますとかね、なんですかね、自分で書かれたお習字のメレルってこう書いてある。
建物自体がどっかあの部品が飾ってあるとかそれはないの？
部品もあの、うん、いくつかは飾ってありますね。
建物自体は無理あると思うからね、
はい、
でもね、あ、この建物がこの人だったんだとかね、そうです、そういう発見もあるかもしれないですね。あの、よく見てる建物がね、
日本全国にありますんでね、うん、見に行ったらこれもそうやったんやっていうのいっぱいあると思います、ね、はい、3月30日までやっております、うん、開館時間がね9時半から夕方の5時までです、
うん、
一般が900円ですね。
はい、
あの周辺のこの芝生なんかも非常にね、
う
ん、
そうですね、散歩がてらにね行くのもいいところですからね。
なんでまたそんなん見に行ったん？建築に興味があるなんて話聞いたことなかったけど、
まあ、なんとなく
ですね、なんとなく
理由はつけろ
呼ばれたんですね、なんとなく、
まあまあ、一緒に行きませんかということです。
あ、誰かとの付き合いで行ったという、
は
い、
まあ、せっかくやしね、このおしゃべりしようと思いまして。
でもデートとかにもいいですね、こういう場所ね。
は
い、
デートやったんですか？
中にレストランもありますんで ね、
ね、いいですよね。
何回聞くんですかそのどっちでもよろしいですか？いやだからね、
まあ、そういうね甘いお話をね、そうそう、あの3分間で語っていただきましたけれども、
この間師匠と、ね、そうか、デートしたから嫉妬してはるんですよ
喋りながらその女性のこと思ってたから3分にまとまらなかったな。
ね、もういろんな思い出が込み上げてきてことなんですけど、
ね、いうことらしいございます、
うん、すいません、ちょっと頼んないレポートでございましたが、はい、ま
あ、ぜひね、あのこれからの季節いいですからね、う
ん、
はい、
美術館巡りなんかも ね、はい、楽しいと思います。
行ってみてください。さあそれではお時間が来ました、はい、今日はあっという間でした ね、 ね、はい、うん、じゃあ来週も、ここ最近の出来事についてお話したいと思いますので、
そうしましょう、
うん、はい、お楽しみに。それでは時間となりましたので今日はこの辺で、はい、皆さんおやすみなさい。
おやすみなさ
なさい。
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。